力、この海の穢れを知れる我に、一言お祈りいたします。ハレルヤ、今日も、この時はありがとうございます。御言葉のうちにある屈指ことに目を留めさせてくださいますように、愛するイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それでは、今日の聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙、5章12節から21節。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも、罪は世にあったからです。しかし、罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが、死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来るべき方の雛形です。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし、一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して、神の恵みと、一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。また、賜物には、罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は、一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は、多くの違反が義と認められるからです。もし、一人の違反により、一人によって死が、支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物を豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、すべての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められ、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。それは、罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより、義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。アーメン。今日の内容をまとめてお伝えいたします。使徒パウロは信仰により与えられるキリストの恵みの豊かさを示すため、人類の代表アダムが世にもたらした罪と死、そしてキリストによりもたらされた義と命とを対比させて語っています。さらにパウロは、民に律法が与えられたのは、罪の深刻さをより明確にするためであったと語っています。それでは、御言葉を黙想していきましょう。神様から示しを求めて、いきたいと思います。はい、それでは、できる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は15節と16節です。恵みと賜物は、違反と罪を犯した一人による場合とは違った点があるというところに目が留まりました。違反と罪は死を支配しますけれども、恵みと賜物は永遠の命を得ることになるというところを目想していました。
私は13節から、この立法の役割について、目が留まりました。人間の罪の深刻さを明確にし、救いの恵みの大きさというのをはっきり明確に、する目的 があるのだと改めて、思わされています。
はい、私は全体を通して一人という言葉に目が止まりました。一人の人の不従順、一人の人の従順によって全ての罪が始まり、一人の不従順によって全ての不従順が義と変えられる、罪が義と変えられる、この本当にお一人の力がすごく偉大だなということを感じました。以上です。
はい、私は二十節に目が止まりました。律法が入ってきたのは、違反が増し加わるためです。しかし、罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。アメン。最初の人類には罪がありませんでしたけども、アダムとエヴァには。しかし、罪が入ってきてから、さらに律法が入ってきて、違反が増し加わるようになって、そして罪の増し加わるところに、キリストの十字架の贖いによる罪の許しと、また呪いや死からの解放と、そのような恵みがさらに満ち溢れるようになったというところにとても感動しました。ですから今私たちがいただいているこの天の御国と救いというものは、以前のエデンの園よりもさらに素晴らしいものであり、本当に恵みに満ち満ちた幸いな選ばれた民であるんだなということを思いました。以上です。
私はですね、18節に目が止まりました。一人の人の違反に、よって人類が罪に定められたと同様に、このイエス・キリストの一つのこの十字架の行いによって全ての人を義とすることができたという、そのところに目が止まりました。以上です。
それでは、再び御言葉を黙想し、神様はどのようなお方か、そしていられることは何か、しばらく、調べ、深めていきたいと思います。はい、それでは、できる方からどうぞ分かち合ってください。
はい、15節から神様は、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物の方が多くの人々に満ち溢れるようにしてくださったということを思いました。また、17節以降からですね、約束として、恵みと義の賜物を豊かに受けている私たちは、命によって支配するということ、これはキリストに連なる私たちクリスチャンが永遠の命をもって義と認められるということなと18、19につながりますけれども、それを約束としていただき、肉によっては私たちは罪人アダムの子孫ですが、信仰によってはキリストの子孫、永遠の命を持ち裁かれることがない。ヨハネの5章24節の思い出しました。永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく、死から命に移っているという素晴らしい恵みが私たちの罪が与えられているということを思いました。
はい、私は18節から、天の父はイエス様お一人によって罪を義とされたお方であることを見ることができました。ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのですというところから、全ての人が罪人に罪に定められていたけども、キリストによって全ての人が義と認められ、命が与えられるほどまでに変えられる偉大なお方だなということと、あとはイエス様を信じる恵みの偉大さをここから教えられました。そしてまた、私のうちにも今働かれているイエス様がいるので、自分を通してなされる主の御業、それに自信を持って、また誇りを持って、一人の力、私一人の力というか、 たくさんいなくても人数ではなく、自分自身を通して働かれる主の力に期待したいなと思いました。以上です。
はい。15節から19節のところで、御子イエス様はアダムのように人類を対応したお方であると示されました。アダムが罪を犯して、すべての人が違反するものとなり、神様に違反するものとなり、死ぬようになったこととは正反対に、イエス様は対応として人類の対応になって、神様に従順し、またすべての人をあがなうことで、義の賜物をすべての人に与えられ、すべての人が生きるようになったと示されました。また17節で教えですけど、以前は私たちはアダムによって死の支配を受けるようになったと17節書いていますが、書いてありますが、しかし今はイエス様によって、恵みと義の賜物とを豊かに受け入れたと書いてあり、またイエス様によって命にあて支配するようになったと書いてありました。罪と死に支配される立場からイエス様によって命をもって王様として、支配するものとされたということに目が留まりました。最後に20節から21節のところで、律法が入ってきて人類の罪を示し、また違反を増し加えていたんですけども、今はその罪が満ちていたところに恵みがさらに満ち溢れるようになって、そして死が人類を支配していたように、今度は恵みがただ信仰によって義と認められ救われるこの十字架の恵みが今はこの私たちを支配している。恵みの違法が、恵みの、立法が私たちに与えられているということを教えられました。以上です。
はい、私は12節で御子について示されました。こう12節でアダムについて書いてあるんですけれども、この一人の人によって世界にこう罪が入り、全人類がこう罪によって、死の問題が入り、ついに全人類が死ぬ結果に、なってしまったんですけども、まあ、19節にあるようにこう一人の人キリストによる、従順によってその罪死の問題が解決されたということですね。そのような、御子はそのような方であるということに、感動させられました。また13節でも御子について示されました。13節からは、こう民にこう律法を与えられたことによって、こう人間の罪の深刻さがまず明確にされて、その後に、今度はこう世に来られたイエス・キリストによってこう与えられる救いの恵み、大きさというのがはっきりこう示されたということを、教えられました。はい、私からは以上です。それでは、いただいた御言葉を実生活に適用していくために、もうしばらく黙想していきましょう。はい、それでは、できる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は神様が私をもう律法から解放し命を与えてくださる聖霊様を送ってくださったというところですごく祈っていました。本当にすべて主が導いてくださって、今日も一日主の栄光になるように生きられますようにということを、お祈りすることができました。ハレルヤ。
私は最近霊的な戦いと祈りについて黙想していたんですけども、今日はディボーションを通してイエス様の皆による祈りがどれほど大きな権能があるのかを学びました。人類を対応して死と、また死をとして人類を支配していたサタンを サタンに打ち勝ってくださったイエス様ですから、また私たちに義の賜物をただで与え、私たちを王様にしてくださった、王にしてくださったイエス様ですから、イエス様の名によって祈る祈りには、ものすごい権能が約束されているんだということを改めて思わされました。自分自身がイエス様によって、また罪に打ち勝って支配するものとされているということに特に心が止まって、自分はこの支配するものだ、王だというイエス様の名によってそうなんだということを覚えようと思いました。これから伝道したり、また、癒しのためにお祈りさせていただいたりする機会がどんどん与えられている、いくと思うんですけど、その時に前と違ってイエス様の名によって宣言する祈りにもっと自信と確信と大胆さを持って祈ろうと思いました。以上です。
はい、私はこの偉大なお方が今私のうちにも生きておられるということがどれほど偉大なことなのかと今日は教えられました。きっと私がすごく偉大だと思っている以上に本当にそれは偉大なことなので、この私を通してなさろうと思われている主の御業がどんどん表されていくように、私自身は聞く耳を持って従順していきたいなと思いました。今日も小さなことでも聞く耳を持ちながら一日を過ごしていきたいなと思います。以上です。
はい、私はですね、20節でこの罪が増し加わるところに恵みがさらに満ち溢れるというところで、本当にこの罪の力よりも恵みの力が勝るんだなということを思いました。まあ、いろいろ伝道している人の中でもこれは本当に大丈夫だろうかという思う時もあるんですけども、恵みの方がさらに強い満ち溢れる力を持っているという、その神様の見方というか、それを学ぶことができ、考えを変えることができたことを感謝します。以上です。
私もまだ少しまとまってはいないんですけれども、今日は自分自身の弱さや足りなさ、罪の深刻さというのを律法に照らしていただいて、明確化する必要があるということを示されました。まあ、最近いろいろちょっとした失敗も多い状況もあるんですけれども、まあ、そのような中にあって、もっともっと今日の13節にあるように、主からいただいた聖霊様によって心の内に刻まれた律法に自分自身をもっと照らしていただいて、どんどん自分の弱さ足りなさを示していただいて、そしてイエス様によって与えられる、それであっても与えられた救いの恵みの大きさというのをもっと感謝し、証ししていきたいなと今日は思わされました。以上です。それでは、一言お祈りいたします。ハレルヤ、今日も素晴らしいあなたの御言葉を感謝いたします。今日もあなたの御言葉と共に歩ましてください。愛するイエス様のお名前によって感謝して祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立。 人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。